ちょっと前のロンドンハーツの企画で付き合ったらめんどくさそうな女ランキングっていうのがあったかなと思うんですよ。で、基本的に私はロンドンハーツ毎週見てて、で、まあまあ、カジさんっていうね、プロデューサーさんの姉妹番組のアメトークも毎週見てて、割と面白いなと思います。面白いなと思いますが、なんかすごい偉そうなんですけど、面白い番組として、好きな番組として毎週見てて、特に最近始まった、差し飲みのやつとか、あと、なんかひたすらおじさんたちが、おじさん芸人さんたちが昔話をするだけの回とか、なんかそういう、ちょっとね、多分ね、カジプロデューサーはね、佐久間プロデューサーのことをね、意識してると思うんですよ。まあ、そりゃそうだよね。もう、日本のバラエティ界を牽引してらっしゃる方々ですから、ちょっとその辺意識した企画もそら、するだろうな、みたいな。だって、アメトークのファンクラブ、サブスクのサービスでも、なんかラジオやってるでしょ、カジさん。いや、佐久間さんじゃんと思って。佐久間さんがオールナイトニッポンでラジオパーソナリティしてんなと思ったら、今度はアメトークでカジさんがラジオするっていうね。まあまあ、なんだろうな。まあコロナ禍でさ、まあこのラジオトークもそれこそですけど、音声だけのコンテンツみたいなのが、やっぱり改めて光が当たったり、あとまあまあやっぱりながらで聞けるって強いよなって思いますよね。私も最近よく、家事するとき、掃除とか洗い物とかするとき、ながら聞きでしますけど、やっぱりさ、テレビ番組って視覚情報ありきで作られてるから、まあ音声だけで聞いても楽しい、トーク番組とかならね、あちこち踊りとか、レベルのトーク番組であれば、別に音声だけでも十分楽しめたりするんですけど、まあさすがにね、ロンドンハーツとかになってくると、あとアメトークの一部の企画とかになると、なかなかこう耳だけ音だけの情報だと、あれ今何起こってんのかなとか、なんかきっと面白い顔してるんだろうけどわからないなとかがあったりするんですよね。だから最初から音声だけっていうラジオとか、まあその音声番組、電波によらないポッドキャストもそうですけど、そういうのに改めて光が当たってるっていうのは、まあそれなりにやっぱりそれの良さがあるよねっていうのはしみじみ思うところなんですけど、冒頭の付き合ったらめんどくさそうなランキング、ああいう企画って、まあまあロンドンハーツがそのお互い格付けして喧嘩するっていうフォーマットの発明者であって、発明者だよね、輸入もんじゃないよね。たまにさ、テレビの企画って、日本のテレビ局が考えた企画なんだろう、きっと、と思って見てたら、全然海外からフォーマット輸入してました、みたいな、たまにあるじゃないですか。ミリオネアとかね。まあ、ミリオネアに関しては輸入してる感凄まじかったですけど。でもさ、話があっちこっち行って申し訳ないんですけど、ミリオネアでちょっと思ったんですけど、ミノモンタさんのことを、割と嫌い、だなと思ってた時期があるんですよ。まあ、今も好きかって言われたら別に好きってことはないですけど、なんかうさんくさかったり高圧的だったり、なんかこう電話相談にめっちゃ上から目線で答えたりするイメージがあって、なんか古臭いおじさんみたいなイメージがあったし、ちょっとギラギラしてる感じも、もともと母親が嫌いだっつってて、まあ、その影響もあってそんなに好きじゃなかったんですけど、今考えたらさ、ミリオネアのその進行の仕方とかめちゃめちゃ面白いし上手かったですよね。あれミノモンタさんにしかできないよね。だって、まあ、もちろんね、アナウンサーさんですよね、もともとね。まあ滞りなく司会進行するぐらいなら誰でもできるけど、なんかもうもはや顔まで使ってさ、しかも顔だけじゃないですか。別にそんなでかい動きをするとか、面白い言葉を使うとかはできないわけじゃないですか、番組の構成上。普通にクイズに答えて、ファイナルアンサーか聞いて、で、それだけでこう、なんか、真剣な顔をして、緊張感を高めて、ファイナルアンサーっていう言い方だけで、言い方一つで、盛り上げを作るって、 いやみんなもんだすげーって今になったら思う、今になったら思うけど、ちょっと前まではうさんくせえ油切ったおっさんだなと思っててすいませんでしたっていう。でなんだっけ、そう全然その今日の話したいことのメインにたどり着かないんですけど、ロンドンハーツの、付き合ったらめんどくさそうな女ランキングできついなって思ったんですよね。なんかもう最近そのロンドンハーツ自体もそのトークメインの回だったりとか芸人さんの本音を聞く回とかっていうので、まあきっとカジさんの思考だろうなっていうのはあのさっき話した通りですけど、そういうのが増えてきて、ああいうなんかギスギスした感じとか、あの喧嘩させる感じとか、ちょっとどぎつすぎるドッキリとか、まあ最近やっぱあの倫理上、放送倫理上、コンプライアンス上減ってきたし、私としては結構なんか精神的に潔癖な部分がなんかやっぱりお笑い好きのくせにそういうところがあるみたいで、ああいうのを見ててもなんか面白いと思えるんだけど、私の中の一線を越えると全く笑えないみたいな、そんな時が結構あったんですけど、最近ないなと思ってたんですよ。あーロンハーもうコンプラに負ける時代だななんて片方で思いながら、でもこの間のそのランキング見てて思ったのが、きついなと思ったのが、あの女はこうあるべきっていうのが結構ガンガンに、まあそりゃ出るんですよ、お題がそうだから、付き合ったらめんどくさそうっていうお題がそうだから、あもう多分ねアンケートだ、一般の男性 2,30 代の男性にアンケートを取って答えてもらって、そのアンケート結果を発表するっていう部分で、そのやっぱり女性にはあの自分のことを立ててほしいとか、あんまり自己主張しないで素直に従順でいてほしいとか、そういう意見が全てではないけど出てくるんですよ。まあ、中にはね、あの対等に接したいとか、きちんと自己主張してほしいとか、自分の気持ちを伝えてほしいとか、あのお互いの好みを尊重し合いたいとか、あの今風の意見ももちろんあったんですけど、今風だよね、だって昭和の時代にそんなこと言ったら変って思われてたから、もうこれは今風でいいと思う、そっちの方が正しいと私は思いますけど、正しさなんて時代で変わってしまうので、時代と場所で変わってしまうので、今風っていう言葉を使うしかないのかなと思いますけど、そういう意見がある一方で、なんかそういう女たるものなんかちょっと一歩引いとけみたいな、なんかそういう意見もまあまあ割と出てきて、そういう意見に対して反論する人があんまりいなかったんですよね。まあ、あとアツシさん、論文のアツシさんは、いやそんなあの自分の意見を我慢するんじゃなくて、対等に接してお互いの意見交換して、お互いの個性を尊重した関係の方が俺はいいけどねっていうのは、アツシさんがちらっとおっしゃっただけで、じゃあその、パネリスト席に座ってたあのザキヤマさんとか、あと誰がいたかな、ニコルンはあれだよね、答える側にいましたよね、とかがなんかその辺に対して、いやいや一歩引くなんてそんなのもう今の人は思わないでしょうとかいう意見ね、そんなになかったんですよね。それ聞いてて、あやっぱり一般のなんだろう、ライン平均値ってやっぱりあの女性に対しては男を立ててほしいって思ってる人が割とまだ多数派なんだろうなっていうのが分かって、結構見てて辛かったんですよね。こんなもんかっていう、やっぱりそのエコーチェンバー効果じゃないですけど、私のツイッターのタイムラインはそういうのダメだよね、当たり前だよね、もう言わずもがなだよねみたいな、もうわざわざ口に出さなくてもそんなのおかしいっていう雰囲気が漂ってるんですけどね、私のツイッターのタイムラインでは、まあ私のツイッターのタイムラインがにそういう人が多いだけであって、別に世間一般的にはいやいやいや女が出しゃばるなんてありえねえぜみたいな人いっぱいいるんだなっていうのが分かって辛かったっていう。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいこと、だけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあ、それに関連してなんですけど、スミさん、あの方はアナウンサーさんですか？私全然分かってなくてめっちゃ失礼なこと言ったらすいませんなんですけど、スミさんいるじゃないですか、ロンハーによく出てくる。ちょっと、学歴が高いのかな？なんか、 あの知的なキャラクターで打っておられる女性のタレントさんがスミさんっているじゃないですか。で、あの人が、いや付き合ったら私全然あのお相手の色に染まりますよみたいなことを言ってたんですよ。だけどなんかすげえ違和感があって、まあ今言ってたそのあの女の人は自己主張すべきではないっていう価値観をスミさん自身が持っている、女性であるスミさん自身が持ってて、それをなんか悪いことだというかおかしなことだとも気づいていない、あれほどインテリの人がっていうのにものすごくショックを受けたのが1点で、あと付き合ったからといって男であろうが女であろうが相手の色に染まる必要はないというのが2点目。だってえ、何、恋人ができたら恋人のものにならなきゃいけないの？そんなことないでしょ。で多分あのスミさんは自分はあなたに染まるからあなたは私に染まってくださいって思ってる感じが結構するんですよね。なぜなら付き合ったら2人はお互いに染まり合うのが当然だみたいな、そういう前提もおかしいと思うんですよね。まあまあ、お互いそれがいいと信じてる人に対してあの第三者部外者がいかんっつって騒ぐのも変な話ですけど、自立した一人の人間として社会で生きていくときにパートナーの価値観に合わせなければいけないって土台無理な話だと思ったんですけど、皆さんどうですかってなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。